第3次健康茨21。第3次健康茨21。平成25年度に策定した第2次健康茨21を見直し、本年度から向こう12年間を計画期間とする第3次健康茨21を策定しました。本計画はいつまでも健康で、はつらつと生きる街を基本理念とし、子どもから高齢者まで、すべての市民が住み慣れた地域として、人として尊重され、心豊かに健康で暮らせるための基本方針や具体的施策を示すものです。今後はこの計画を指針として、健康づくりの取り組みを推進していきます。基本目標、健康寿命の延伸を目指したまちづくり。基本方針1、生活習慣病の発症予防と重症化予防。基本方針2、生活習慣の改善。基本方針3、健康を支え守るための社会環境の整備。お問い合わせは健康医療課、電話番号は 62-8224。 地域の防犯力強化のために各種補助金をご活用ください。防犯と設備費補助金、明るく住みよい街づくりの一環として、犯罪交通事故を未然に防止するため、自治会などがLED 防犯灯の設置、新設、取り替えを行う場合、補助金を交付します。補助対象団体、自治会、自治連合会、自治公民館など、補助対象事業、補助率、補助上限額の順。1、LED 防犯灯の新設、費用の10分の8、25,600円。2、蛍光灯から LED 防犯灯への取り替え、費用の10分の8、24,000円。3、LED から LED 防犯灯への取り替え、費用の10分の7、16,000円。4、光害対策型 LED 防犯灯の新設、費用の10分の9、58,000円。5、蛍光灯から光害対策型 LED 防犯灯への取り替え、費用の10分の9、52,000円。6、光害対策型LED から光害対策型 LED 防犯灯への取り替え、費用の10分の8、47,000円。4から6は、美声地区において美しい星空を守る茨市光害防止条例に規定する光害対策型 LED 防犯灯を設置する場合に交付します。地域防犯活動支援事業補助金、地域の防犯力向上のため、地域団体が行う防犯活動に対し補助金を交付します。補助対象団体、市内の自主防犯組合や、新たにこれらの組織を設置する地域団体、自治連合会、自治会など、補助対象事業、防犯啓発、防犯訓練、青色防犯パトロール隊の活動用資機材の整備など、補助金額1、防犯活動用資機材、防犯カメラを除く、補助対象事業にかかる費用の10分の8、上限5万円、1団体1年度あたり。2、防犯カメラ新設1機あたり補 助対象事業にかかる費用の10分の8、上限20万円、取り替え1基あたり、補助対象事業にかかる費用の10分の5、上限5万円、申請方法、所定の様式に記入し、経費の見積書やカタログ、団体契約などの必要資料を添付して提出、防犯機能付き電話機器購入補助金、特殊詐欺などによる高齢者被害の防止を図るため、防犯機能付き電話機器などの購入及び設置に要する経費に対し補助金を交付します。防犯機能付き電話機器や通話録音装置とは、通話内容を自動的に録音する機能がついているもの。着線相手に対し録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するもの。補助対象者、市内在住の満65歳以上、機器購入日時点の人がいる世帯主。補助対象要件、市内の店舗や事業所で購入した防犯機能付き電話機器や通話録音装置の設置、世帯全員に市税の滞納がないこと。補助金額、機器購入及び設置にかかる費用の2分の1、上限5000円、申請方法、所定の様式に記入し、領収書や保証書などの必要書類を添付して、市民活動推進課へ提出。お問い合わせは、市役所1階、市民活動推進課。電話番号は、62-9508。地域の防災力強化のために、補助金をご活用ください。安全安心地域活動活性化支援事業補助金。地域の防災力向上のため、地域団体が行う自主防災活動に対し、補助金を交付します。対象、自主防災組織、または自主防災組織に新たに組織する地域団体、自治会、自治連合会、自治公民館など、補助対象事業、防災啓発、研修会や防災訓練の実施、避難誘導看板の設置、防災用資機材の整備など、防災資機材を整備する場合は、当該資機材を使用しての防災訓練の実施が必要です。補助金額、補助対象事業にかかる費用の10分の8、上限50万円。補助を受けた団体には、翌年度から起算して3年間は補助金を交付できません。ただし、補助金上限額までの補助を受けていない団体は、翌年度以降も補助金上限額から交付済みの補助金額を控除した額の補助金を受け取ることができます。申請方法、所定の様式に記入し、経費の見積書、カタログ、団体規約などの必要書類を添付して提出。問い合わせは、市役所3階、危機管理課。電話番号は、62-9550。5月は、コミュニティ活動推進月間です。草刈りなどへの、報奨制度、ゴミ処理施設の臨時開業。5月の第3日曜日、5月18日は、クリーンキャンペーンの日です。美しい地域づくりのために、皆さんのご協力をお願いします。茨クリーンセンター、燃やすゴミ、臨時会場、時、5月18日 日曜日、6月1日日曜日、8時半から12時、クリーンキャンペーンで出たゴミのみ搬入可能です。旧大江残土処分場土砂臨時会場時、4月20日から6月1日の毎週日曜日8時半から12時、必ず事前に市民活動推進課へご連絡ください。道路などの草刈り活動、死傷木伐採活動に関する報奨金制度、住みよい街づくりを目的に地域ぐるみで道路などの草刈りや死傷木伐採の奉仕活動を行う団体に対して報奨金を交付します。対象範囲、指導1種、1、2、3級、2種、農道及び林道、生活道に限る通学道など、対象外、民家から50メートルの範囲、放送金、草刈り活動、道路片側1メートルあたり25円、地消木伐採活動、道路片側1メートルあたり300円、報奨金交付条件など、草刈り活動年2回春秋以上実施。申請方法、市ホームページからダウンロード、または市民活動推進課および吉井美生各支所窓口に据え付けの申請書に記入の上提出。申請期限、4月30日水曜日、または1回目活動実施日の1ヶ月前まで。完了届、作業前、後の写真を添付の上、春、秋、それぞれ実施後1ヶ月以内に提出。死傷木伐採活動、実施1ヶ月前までに必ず市民活動推進課へ連絡してください。お問い合わせは市役所1階市民活動推進課、電話番号は 62-9508。 会計年度任用職員募集。市では会計年度任用職員を次の通り募集しています。職種、公民館主事、業務内容、公民館行事の企画、運営、実施、公民館の施設管理、整備、経理、事務一般、地域活動、各種団体の支援、その他公民館活動などに関すること、応募資格、応募する公民館の地区住民であること、パソコンの基本操作、ワード、エクセルができる人、健康で誠実に職務を遂行できる人、地方公務員第16条、結核条項に該当しない人、人数、1人、勤務場所、キノコ公民館、申し込み方法、紹介学習課に据え付けの申し込み用紙に記入の上、持参または郵送で申し込み、申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。試験方法、書類選考及び面接試験、勤務期間、7月1日から令和8年3月31日まで。お問い合わせは郵便番号 715-0014、七日市町12番地1、生涯学習課、電話番号は 63-3347。